水木、今日は、一節、あ、ごめんなさい、一章から四章までです。エビキに比べると少し長いですが、まあ、同じくらいかかるかなと思います。今日は一章から四章。で、水木についてですけど、まあ、著者はモーセです。その、モーセ五書と呼ばれている、その次の申命記まで、モーセが書いたものとして私たちは信じています。で、民数記、民の数を記したものとして民数記っていうふうに英語では、あ、ごめんなさい、日本語では民数記となってます。で、英語では numbers なので、ナンバーっていうのは数ですよね。なので、英語でも、まあ、日本語でもその数っていう、数に関係あるものというふうに名前が、タイトルがついています。で、確かに、この民数記の中にたくさんの数が出てきます。例えば、一章にもありますけど、人口調査をしてます。で、2回、合計するんですけど、で、この2回ともに、この、何万人とか何十万人とか何百万人とかっていうその数字が出てきます。で、この民数記の中に、中の記述の中でその戦いがあるんですけど、その戦いに送り出した民の数も、ここには記されています。で、あとは、その、神に言い逆らうシーンがいくつか出てきますが、その時に、その、報いというか、まあ、刈り取りとして、死んでしまう人たちも出てくるわけですよ。で、その人たちが何千人、何万人いたかっていうことも数字として書かれています。あと、いろんな数字があります。もう、だから、などなど、その、確かにこの民数記の中には、英語だと numbers の中には、たくさんのその数が入っています。で、ただ、面白いのは、ここもともとヘブライ語ですよ。で、ヘブライ語の、民数記にあたる本っていうのは、バミッバーって言って、その、アラノにてっていう、アラノでとか、アラノにてっていう、そういうその意味が使われてます。意味の、そういう意味のある言葉です。バミッバー、in the wilderness、アラノでっていう感じです。だから、数はたくさん出てくるんですけど、そのヘブライ語的なこのニュアンスからすると、このアラノで生活してた、まあ、40年ですけど、にどんなことがあったのか。で、そのアラノの中で神は民に対して何を命じたのか、そして何をもたらそうとしたのか。で、そういったことが、このアラノにてっていうタイトルを考えてみると、その、クローズアップされてくるかな、数というよりも。なので、もちろんその民数記に対してそれをつけた人を非難するつもりはないんですけど、その民数記っていうのは必ずしも、この数に関係ある書物っていうふうに、結論付けてしまうのはちょっともったいないかなと。で、このアラノでの期間を神がどのように民と、関わり、神に対して、あ、ごめんなさい。民に対して何を神が命じたか、なぜそういうことをしたのか、なぜ命じたのかっていうことを学ぶ良い、書物だと思います。で、歴史的な視点から言うと、この、民数記というのは、このアラノにてっていうふうにあるように、出エジプトをしてから、約束の地に入っていくまで、ヨシュア記がそれですけど、入っていくまで、の40年のアラノの歴史を記録してます。何が起こったのか。で、その中で世代交代が起こって、第一世代の人たちは二人を除いて約束の地に入れなかったとか、じゃそれが何でなのかとか。で、人口調査を2回やってますけど、少し減ってたりとか。普通その自然増加率っていうのは高いはずなので、このヘブル人たちっていうのは多産だったわけだから、なぜその同じようになった、むしろ減ってるんですけど、なぜむしろ減ったのかとか。だから、その、アラノを通過していくわけですよ。約束の地に。だから、出エジプトして、その後、約束の地に入るまで何が歴史的にあったのかということを学ぶことができますね。で、さっきも言ったみたいに、約束の地に入れる人もいれば、入れなかった人もいます。だから、その人たちは、の中に何の違いがあったのかとか、それをその歴史的に見るのもいいですし、また、その聖書的な視点で言えば、まあ、今ここで開かないですけど、ヘブルの3章と4章。で、彼らはその安息を得ることができなかったって。 それは彼らの不信仰のゆえだって。ぜひ、家に帰ってから、ヘブルの3章と4章をお読みください。この荒野の40年の、そのイスラエルの民の不信仰について書かれています。その不信仰のゆえに、神が与えようとした安息を得ることができなかったって。だからその出エジプト、このエジプトを出たということは、エジプトはその奴隷状態ですから、エジプトを出たということは、彼らは救いを得たんですよ。けれども、それから先、その救いを得た後に、救いを得たら終わりじゃなかったんですよ。救いを得たら、そのまま安息を得るんではなくて、救いを得た後、この荒野の40年なり、荒野を通って、本来はもっと短くて済んだんでしょうけど、その荒野を通って安息を得るという、このプロセスが必要なわけですよ。じゃあ、そのプロセスは何なのかというのが、この民数記です。私たちもイエス・キリストを信じた後、信じてるわけだから、私たちは救いを受けてます。けれど、救いを受けてるにもかかわらず、私たちの毎日の生活の中で安息がなかったりするんですよ。いろんなことに囚われてしまって、不安になったり心配になったりするんですよ。で、それは、私たちはその領域において、救われてないとこじゃなくてですよ。救われてないとかじゃなくて、その領域において、自分が心配してしまう経済状況とか、政治状況とか、物質的なその欠乏とか、人間関係とか、そういったもので、その平安を失ってしまう、安息することができない、その領域において、その私たちこのプロセスにあるってことですよ。キリストを信じたら、その時点で救われて、すべて何もかも解決するかというと、そうじゃないということです。だから、民数記を学ぶと、学んでいる中で、私たちはイエス・キリストを信じた後、じゃあどのようなその戦いが待っているのか、どのようなことをすればいいのか、そういったことをその適用しながら学ぶことができます。で、イエス・キリストを信じた後も不安であったり、安息、平安がなかったりするんです。そういう人たちは荒野をさまよってるんですよ。救われてないわけじゃないんですよ。だけど、さまよってるんですよ。この永遠の世界をの安息っていうのはザ安息ですよ。それは救いを得た人たちはみんなそこに入れられます。ありがたいことに。だけど、神はこの地上においても、私たちがこの肉体を着たまま、この中でも、その永遠の命はあるわけだから、その永遠の命に基づいて、神との生きた関係に基づいて、私たちに祝福を与えたいんですよ。その祝福の上に私たち安息できるように、神はしてくださるんですよ。だ、その安息を得るには、この民数記の中で、イスラエルの民が通っているようなプロセスが必要なんですよ。戦いが必要なんですよ。ある意味、この民数記というのは、その一つのテーマを、テーマとしてタイトルをつけるのであれば、その安息に至る荒野の歩き方ですよ。地球の歩き方って昔ありましたけど、今もあるのかな。どうやったら、安息に至るまでのこの荒野の道のりを歩めばいいのかということを、このイスラエルの民の歩みを通して、私たち学ぶことができます。で、今日はこの安息の地に入るまで戦いが続くんだということを確認します。で、道のり歩き方はあるんだ、歩き方なんだけど、でもまずはその戦いがあるよってことです。もうイエス・キリストを信じたら救われたらそれで終わりじゃないよってことです。その後戦いが待ってるよってことです。それをこの1章から4章までを通して一緒に確認したいです。一言祈ります。天の父さん、今日もイエス・キリストの皆のゆえにあなたの恵みの御座の前に出ていけることをありがとうございます。そしてみんなで集まって、もしくはそのオンラインで、この新しくこれから学ぶ民数記を通して、学べることを心から感謝します。イエス・キリストを信じた後、なんか不安になったり、安息がなかったり、そういう状態の領域であったり、そういう状態にある人、状態であったりする人たちは、私も含めて多くいます。どうしたら、この不安や、心配から逃れて、安息を得ることができるのか、どうかこの民数記の学びを通して、私たちが学ぶことができますように、そしてそれを実際に聖霊の助けによって実践していけますように、で、私たちの毎日の生活の中で、あなたが与えてくださる、あなたが私たちを導き入れてくださるこの安息を、安息の地に入って、その領域において安心して心配しないでいられますように、 どうか私たち一人一人をお助けください。この学びを、リードする私のこともあなたが助けてください。あなたの知恵と力をお与えください。そしてあなたが語ろうとしておられることを余すところなく分かち合うことができますように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ではまず一章です。全部は読みません。全部は読みませんが、まずは一節から三節まではお読みします。人々がエジプトの国を出て2年目の第2月の1日に、主は市内の荒野の会見の天幕でモーセに告げて仰せられた。イスラエル人の全会衆を氏族ごとに、父祖の家ごとに調べ、すべての男子の名を一人一人数えて人口調査をせよ。あなたとアロンはイスラエルにおいて20歳以上の者で、すべて軍務に就くことのできる者たちをその軍団ごとに数えなければならない。で、これがずっと続いて、その16節までこの人口調査についてのことが書かれています。全部は読まないです。人の名前とかがずっと書いてあるので。ゆっくりまた帰ったら読んでください。さっきのヘブルの3章と4章と合わせてね。で、この人口調査の命令が出たのが、エジプトを出て2年目の第2月の1日です。ということは、約1年と1ヶ月。だから13ヶ月ぐらい、ここに至るまで期間があるんですよ。その間、神はイスラエルの民に何をしてくださったのか、もしくは民はどのような歩みをしてきたのか、ちょっと振り返ってみましょうか。まずはその2年と、まあ、13ヶ月前に、彼らはその神の助けによってその出エジプトをしました。で、出エジプトした日というのはその杉越の、杉越が起こった日ですよ。エジプトにいたその全ての長子が打たれるというその死の使いがね、その使わされるというのがありましたけど、子羊の神のこの言葉に聞き従って子羊をほふって、その血を門中とその鴨居につけている、その家はその死の使いが、杉越したんですよね。それでその全ての、その家に生まれた長子は、助けられたというか救われたんですよ。そして彼らがその、エジプトから逃げるというか、去って約束の地に向かっているその途中で、背水の陣というか、その、航海にぶち当たりますよ。そしてエジプト軍が攻めてきて、その航海とエジプト軍のその間に挟まれるような形になります。で、そこで、まあ、有名な、その航海が二つに分かれて、で、その、海の乾いた地を、その底を歩いて渡ったんですよ。イスラエルの民が全部渡り終えたら、エジプトの軍がその渡ってこようとしたんだけど、その海が閉じて、で、そのエジプトの軍勢をみんなそこで滅んでしまうという話です。それが起こりました。それからずっとこの1年間ずっとその水がないところですから、蛇口ひねれば出てくるわけじゃないん で蛇口すらないわけだから、で、その水がないんですよ、荒野には。だけどその必要な時に必要なに応じて、その神がその水場を与えてくださるわけですよ。ある時にはその水が苦くて飲めなかったんだけど、でもその神が奇跡的にモーセがその木の枝を投げ入れたら甘い水に変わって飲めるようになったわけですよ。で、あるところではその岩を叩いたらその岩から水が出てきたんですよ。で、そうやってその奇跡的に必要な水を与え、そして食べ物であるそのマナを毎日与えたんですよ。で、そうやってその神が、民を養いました。で、アマレクという人たちが来て、イスラエルの民のその後ろから攻めてきたわけですよね。その弱い者たちを撃っていったんですよ。でもその時もその神が介入してくださって、そのイスラエルを助けられました。その後そのシナイ山について律法が与えられます。で、40日40夜、モーセがシナイ山に登っている間に、民は何をしてたかというと、覚えてますね。金の格子を作って、これがその私たちをエジプトから連れ出した私たちの神だって言って、その金の格子を拝んでたんですよ。そこもそのモーセの取りなしによって民は撃たれることなく守られたわけですよ。神の恵みがそこにあったわけですよ。 そしてこの第2年目の第1月の第1の月、つまり1ヶ月前ですよ。何がありましたか？出エジプト記の40章の17節。あ、開けなくていいですけど。幕屋が建設されたんですよ。幕屋が建てられたんですよ。全部その幕屋についてのその器具だとか幕だとか、そのそういったもの全部その細かく、モーセは指示を受けるわけですよ。それをみんなに、そのみんな伝えて、その神が、賜物を与えられた人たちによって、その手によって作られていくわけです。で、それを作るための材料っていうのは、そのみんながその心を自発的に応答して、それで捧げて、それがその幕屋になっていくわけですよ。で、その後、その生贄であったり、祭祀であったり、それについての詳細を神は語って、で、ちょうどこの少し前、2年目の第1の月の第14日、第1の月の第14日っていうのは、みんな覚えてないですね。復習が必要ですね。吸い腰の祭りですよ。そして、その翌日から1週間っていうのは、種を入れないパンの祭りですよ。で、それが終わって直後です。で、満一年を迎えて、それでお祝いをして、で、その神がしてくださったことをみんな思い出して、その上で人口調査をしなさいってなったんですよ。だからこの人口調査というのは、その最初からいきなり、その航海を越えて、もうエジプト君が追ってこないから、じゃあ人口調査しようとかってじゃなくて、一年間その神がその365日を導いたんですよ。必要全部満たしたんですよ。ワンシーズン全部、その神が助けてあげたんですよ。で、もう一回その出エジプトしたことの時のことを思い起こして、やっぱり神は素晴らしいねっていうことをみんなで、その荒野での初めての吸い腰の祭りと種を入れないパンの祭りを彼らは民族を挙げてやったわけです。神の守りと恵みによって支えられて、神の清さと正しさにを学んだんですよ、彼らは。この一年間。そして人口調査の命令が下されます。で、さっき読んだところに、この人口調査の対象となる人があります。2節には、すべての男子って書いてあります。3節には、20歳以上とも書いてあります。さらに、すべて軍務に就くことのできる者たちと書いてあります。つまり、この人口調査の目的というのは、神の民に対するこの計画に沿っているものなんですよ。神は民を出エジプトさせて、そこから約束の地に導き入れたいんですよ。約束の地には、その、彼らが安息を得るところですよ。約束の地というのは。だけど、この約束の地に入っていくプロセスの中で、戦いというのは不可避なんですよ。避けることができないんですよ。必ず戦いがあるんですよ。だいそこに住んでる人たちがいるわけだから。で、イスラエルの民を使って神は彼らに対して、その自分たちの刈り取りをさせるわけでしょ ?420 年の間、彼らは悔い改める機会が与えられてたんだけど、悔い改めなかったんですよ。だから、神がイスラエルの民を、その、約束の地に住んでた人たちを裁く道具として、今回はね、毎回じゃないですよ。神は使ったんですよ。だから、そうやってその戦いが必要なんですよ。戦いが避けられないと戦いがあるわけです。だからこの人口調査の目的というのは、この、これから行われる戦いに備えるためですよ。自分たちにどれだけの力があるのか、どれだけ戦える人がいるのか、それに対して何が必要なのか、それを把握するためですよ。兵の数を数えないで戦いに出かける人はいないですよ。で、そうやってその戦いに備えるために神は人口調査を命じました。17節からずーっとこの46節まで行くと、この全部で12部族の人口調査について書かれています。ずーっとあります。もうここは全部飛ばします。で、一応念のためですけど、私はその印つけてあるんですが、例えば21節、ルベン部族。 46,500人。23節、シメオン。それが59,300人。で、25節、ガド。それは45,650人。27節、ユダ。74,600人。29節、イッサカル。54,400人。31節、ゼブルン。57,400人。33節、エフライム。45,000人。35節、マナセ。32,200人。37節、ベニヤミン。35,400人。で、39節、ダン。62,700人。41節、アシェル。41,500人。最後、43節、ナフタリ。53,400人。まあ、そうやってやっとくと、後でなんか、見返すときに、あ、ここに、何人って書いてあるな、ということを見ることができると思います。まあ、これはあまり意味ないですけど、例えば、最大、一番 大きな部族、人数が、この20歳以上の男子が多い部族っていうのは、ユダ部族です。74,600人。一番小さいのは、マナセです。ギデオン、マナセ族ですよね。神が、そのギデオンを、その、獅子として、イスラエルを救う者として、呼んだときに、ギデオンが、私はマナセですよって。その中でも、一番弱い部隊ですよ、私の父の家っていうのは。だから一番ちっちゃいんですよ。一番ちっちゃいその部族の、一番その弱い士族なんだけど、私って。そんな私が、イスラエルのその救いをもたらすなんてできるわけないじゃないですかって言ってるわけですよ。だから、なんかの時に使えますよね。こういう情報っていうのはね。で、ごめんなさい、46節を見てみると、すなわち登録されたものの総数は603,550人であったとあります。だから統計だと603,550人。沖縄県ってどのくらいいるかわかります？沖縄県の人口。146万人。146万6千人が沖縄県の人口です。で、これ人口調査っていうのは、この、今読んだところの人口調査っていうのは20歳以上の男子です。それがだいたい60万くらいいるわけです。で、沖縄県のこの20歳以上で、かつ65歳未満っていうこの、まあ、この区切りの、人数っていうのが大体出るんですけど、で、さらに、おそらく、このもうちょっと少ないんですよ、群舞に出るっていうのは。もうちょっとその、幅がちっちゃくなるので、そこら辺を、チャット GTP と話をしながら計算してみると、大体、沖縄県で言えば、この、人口調査をすると、この民数記のね、条件で、大体40万ぐらいです。だから、イスラエル部族の方が、沖縄県の人数よりも大きいはずです。多いはずです。この割合で計算すると大体226万人とかそんな感じです。だから少なく見積もっても200万人はいたはずです。で、47節から54節、最後までっていうのはレビ族についてです。47節。しかしレビ人は、彼らの中で、父祖の部族ごとには登録されなかった。で、続いて読みますね。48節。主はモーセに告げて仰せられた。レビ部族だけは他のイスラエル人と一緒に登録してはならない。またその人口調査もしてはならない。あなたはレビ族に証の幕屋とそのすべての用具、およびそのすべての付属品を管理させよう。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これを管理し、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときは、レビ人がそれを取り外し、幕屋が張られるときは、レビ人がこれを組み立てなければならない。これに近づく他の者は殺されなければならない。ダビデの時代に、その牛に乗っけて、牛に乗っけてというか、牛に引かせた荷台に乗っけて、この、契約の箱を運んでたんですよね。本来、そういう、その人の手で、レビ人の手で運ばないといけないのに。そしたら、その、倒れそうになってきたので、ウザさんが、この手で支えたんですよ。倒れないように。そしたら、箱に触れたウザは死んだんですよ。ここに書いてある通りですよ。神は、その、清い方だし、そして、その秩序があるんですよ。レビ人は、 この人口調査をしてはならないというときに、何が言いたいかっていうと、その戦いに出かけるなってことです。神に仕えるものとなりなさいって。で、実際にその戦うっていうところ、その戦いに身を投じてはならないんですよ。レビ人は戦いに出ていかない。彼らはその証の幕屋の任務を果たす部族です。で、この一章から私たちクリスチャンとして、その何をその理解するというか、その受け取っていけるかっていうと、出エジプトしたイスラエルの民がすぐに安息を得たわけじゃないってことです。つまり私たちもイエス・キリストを信じて救われたんだけど、それで終わりじゃないってことです。イエス・キリストを信じただけでは、私たちの毎日の生活の中に、その平安というのを保ってられないんですよ。私たちの肉があるし、この世っていうのは、その、肉と霊っていう、霊がその反発するように、その永遠の世界とこの世界っていうのは反発し合いますよ。霊に属そうとすると、この肉体、肉が、この世が、その邪魔してくるわけですよ。常にそこにおいて戦いがあるんですよ。で、神はこの約束の地に、この世でも与えられる安息を私たちに与えたいんですよ。その約束の地に導いて。私の心を収めていきたいんですよ。そして私が、そのいろんなその領域において安心して過ごせるように、神は私を導きたいんですよ。でもそのためには戦いがあるんですよ。肉との戦い。そして不信仰との戦い。そして、その肉を、また不信仰を応援してくる、その悪魔との戦いですよ。私たち、その神がこれまでにしてくださったことを、そのイスラエルの民が1年間のその期間を使って、その神が良くしてくださるってことを実体験したように、私たちも、その今までの、このいろんなこの神がしてくださったことを思い起こして思い巡らして、そして神に信頼するっていうことを学んでいく必要があるんですよ。イエス・キリストを信じたら、それで終わりではなく、その後、神との関係が始まるんですよ。そしてその関係の中で、神を信頼するという、この信仰を培っていく必要があるんですよ。与えていただく必要があるんですよ。御言葉を呼ぶ必要があるし、祈る必要があるし、神に従って歩んでみる必要がありますよ。そして、互いに愛し合いなさいとか、そのお互いの中で、その神、聖霊が豊かに働かれるという面があるので、お互いその教会の中でその愛し合うことに取り組んでみる必要がありますよ。そうじゃないと私たちいつまで経ってもこの荒野の中にいて平安が来ないんですよ。これでいいんだろうかとか、なんでこんなんなんだろうかって。なんでできないんだろうかって。ずっとなんかそういうなんかもやもやした中にいちゃうんですよ。もちろんその次の世界に行けば、そのようなモヤモヤはなくなりますよ。完璧に。その私たちもこの肉体を着るわけじゃないし、この世が続くわけでもないから。だけど神はこの世においても、私たちに平安を与えたいんですよ。イエス・キリストを信じたことによって、そして神との関係の中で神を信頼することによって、神は私たちの日常生活の中に与えようとしておられる祝福を受け取ってほしいんですよ。そして、ああ、やっぱり神に信頼したらよかったって。ああ、やっぱり神が私のことを助けてくださるし、私を支えてくださったって。ああ、よかったっていう、この信頼を、に基づく、この安息を私たちに与えたいし、そこに導き入れたいんですよ。でも、それをするには、戦いがあるということを知らないといけないんですよ。そして、それをするには、神がしてくださったことをはっきりと思い起こしている必要があるし、そして自分にどれだけのこの信仰が、力量があるかっていうのを、毎度毎度確認する必要があるんですよ。ないんだったら求める必要がありますよ。与えられてるんだったら感謝して、またその次、その次のために、その備えて、求めて、祈ってる必要がありますよ。だから私たちもその人口調査っていうのは別にどれだけ俺が強いかとかそんなんじゃないんですよ。結局、その自分がどれだけ強かろうとなんだろうと。神に従うことにおいては弱いだけだから。でも神がしてくださったことを思い起こして、ここまで強くしてくださったって、ここまで良いものを与えてくださったって、それを理解する意味での人口調査的な、私がそのどのように、私を神がどのように変えてくださったのか、どのようなことをしてくださったのか、それを思い起こす必要がありますよ。だってイスラエルの民、1年前は奴隷だったんですよ。こんな軍務に就くことができるみたいな、こんなことできなかったんですよ。だけど神が良くしてくださったんですよ。そしてその軍務に就くことができるような、その軍隊を作るような、その力ある民族としてくださるんですよ。 私たちの歩みもイエス・キリストを信じただけでは終わりません。救いはそこで完成しますが、この世にあって、その神が与えようとしておられる私たちにその体験してほしい安息を得るまでには戦いがあります。2章。2章は、読めないです。まあ読めないというか、別に、まあ読まなくてもいいかなってとこです。で、この2章は何があるかっていうと、その宿営、キャンプをするときに、誰がどこに、どの部族がどこに、キャンプを張るかってことです。宿営を張るかってことです。で、第1陣っていうのはそのユダ部族が中心になるんですけど、会見の天幕っていうのがど真ん中です。イスラエルのその、宿営、キャンプを張るんですけど、大体少なく見積もっても200万人いた人たちが、その神の、雲がね、とどまったら、そこにそのとどまるわけですよ。で、その時にその宿営が張られるんですよ。テントが張られるんですよ。そこで生活するんですよ。次の雲が次動くまで。で、そしたら、その会見の天幕が、この幕屋がその中心になるんですよ。で、その幕屋を中心にして、周りにレビ族が宿営を張るんですよ。まあ、これも、東に誰で、西に誰で、あ、南に誰で、西が誰でっていうふうに、その決まってはいますけど。で、この幕屋を真ん中にして、東側に、このユダ、イサッカル、ゼブルンという、18万6千人ぐらいの、18万6千400人の、その人たちが宿営を張るんですよ。で、動くときには、この人たちが第一陣です。一番最初に行きます。先陣を切っていくんですよ。この三つ。で、第二陣というのが、ルベン、シメオン、ガドです。この人たちは、幕屋の南側にテントを張ります。そして彼らは15万1450人です。2番目に多いね。そして3人目。3人目っていうのが、この会見の天幕を持って運ぶレビ人たちです。そして第4人になるのが西側です。西側にそのテントを張ってる人たち。それがエフライム、マナセ、ベニヤミン。10万8100人。この4つの軍団の中では一番ちっちゃいです。そして、しんがりになるの、その一番最後になるしんがりになるのが第5陣。それが北側にテントを張ってる人たち。残りのダン、アシェル、ナフタリ。15万7600人。だから第1陣になるのが一番大きいですね。ユダが入ってますしね。で、この布陣の、味噌というかは、宿営を張ってる時にも、行軍してる時にも、進んでる時にも、この会見の天幕が、つまり神の臨在が民の真ん中にあるということです。で、私たちも、この宿営の配置というのを考える必要があります。私たちの毎日の生活の中で、神はどこにおられるのかってことですよ。私たちが家で、特にそのアクティブなことをしないときに、神はどの位置におられるのか。私たちが奉仕をしたり、もしくは仕事をしたりしに行くときに、動いたりするときに、神はどの位置におられるのか。私たちの毎日の生活の中で、御言葉はどこにあるのか。実際に行動を起こすときに、どこにあるのか。聖書を読むときに、祈るときに、神はそこにおられるのか。私たち何をするにしても、生活のど真ん中に神を置くということを追求する必要があるんですよ。彼らは、おはようございますって朝起きますよ。そして、天幕の外に出たら、一番最初に見えるのが、この会見の天幕です。自分たちのテントから、天幕かな、テントから出たら、一番最初に見えるのが、この会見の天幕で、そして朝早くに祭司たちが生贄を捧げてて、まあ、バーベキューの匂いがするかわからないですけど、その煙が立ってるんですよ。それを毎日見てるんですよ。毎日、 日常生活の真ん中で彼らは何をするにしてもその煙が上がってるのを見るんですよ。神を意識してるんですよ。私たちはどこまで神を覚えていられるでしょうか。一人でいるときに、家族でいるときに、職場にいるときに、教会にいるときに、神を置き去りにしてたり、教会に連れてきませんでしたみたいな習慣でやってたりすると、神のことを忘れてたりしますよ。イスラエルの民は、その戦いを戦うのに、一番必要な、一番の力となる神を、その祝宴の真ん中に置いたんですよ。そしてその行軍の真ん中に置いたんですよ。私たちイエス・キリストを抜きに、神の助け抜きに、聖霊の助け抜きに、何一つできないですよ。自分の力で頑張ることはできたとしても、それは何の力にもならないですよ。自分のその肉に対しての力、悪魔に対しての力、この世に対しての力、それに打ち勝つことは私たちできないですよ。神を私たちの真ん中に置かないと、自分の中心に置かないと、途端に戦う力を失います。どれだけの経験があったとしても、どれだけの知識があったとしても、何の意味もないですよ。私たちの内側から湧いてくる欲望とか、神に従いたくない肉の思いとか、聖霊に逆らって立つそういう自分の肉とかは、何の効果もないですよ。私たちの真ん中に、私の意識の真ん中に、私の行動の真ん中に、私の生活の真ん中に、神をお呼びしておかないと。彼らは、その、これからの戦いに備えて、その神を意識するように、その神は命じておられる。だからこのような布陣で生活させるんですよ。そうじゃないと、彼らどんなに人数が多かったとしても負けるからです。今のその中東の戦争っていう戦争を見てても思いますよ。もう数の戦争じゃないですよ。この戦いって。どれだけこの最新鋭の精密な動きができる兵器を持ってるかどうかですよ。もう遠くにいながらにして、その全部オートマティックでできるわけだから。ドローンにしても何にしても。どれだけその素晴らしい兵器を持っているかですよ。この戦いで言えばね、この肉体的な、血肉の戦いで言えば。で、私たちのこの生活、私たちのこの肉と霊の戦いの中に、信仰と不信仰の戦いの中に、自信と信仰の戦いの中に、神を持ってなかったら、一発で負けますよ。私たち、イエス・キリストを信じた者として、信じる者として、神をこの私たちの生活の真ん中に置くというのはとても大切です。三節と、ごめんなさい、三章と四章は、幕や会見の天幕とそこで使えるレビ人についての、ことです。まずは三章の一節から四節までをお読みします。主がシナイ山でモーセと語られた時のアロンとモーセの系図は次の通りであった。アロンの子らの名は長子ナダブとアビフとエルアザルとイタマルであった。これらはアロンの子らの名前であって、彼らは油注がれて祭司の職に任じられた祭司であった。しかし、ナダブとアビフは市内の荒野で主の前に異なった火を捧げたとき、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。それでエルアザルとイタマルは父アロンの生前中から祭司として仕えた。生存中から、すみません。で、このアロンとその子供たちが、アロンが大祭司。そしてエルアザルとイタマルっていうのが、二人が祭司として仕えてたんですよ。で、レビ族というのは確かにその祭司の部族というふうに言われますが、そのレビ族の中でも直接的なその祭司としての働きができるのは、このアロンの直系だけです。五節から少し読みます。主はモーセに告げて仰せられた。レビ族を近寄らせ、彼らを祭司アロンに付き添わせ、彼に仕えさせよ。だから、レビ族、多くのレビ族たちというのは、この祭司に仕えるという働きがあるわけです。彼らは会見の天幕の前でアロンの任務と全会衆の任務を果たして、幕屋の奉仕をしなければならない。 彼らは会見の天幕のすべての用具を守り、またイスラエル人の務めを守って幕屋の奉仕をしなければならない。あなたはレビ人をアロンとその子らにあてがいなさい。彼らはイスラエル人の中から正式にアロンにあてがわれた者たちである。あなたはアロンとその子らを任命して、その祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺される。だからアロンの直系だけなんですよ。祭司として実際に生贄を捧げたり、聖所に入ってパンを並べたり、灯火を整えたり、香を焚いたりするのは。そして、大祭司だけが年に一回、その死聖所に入ることが許されたんですよ。で、11節から39節までは、今度はレビ部族の人口調査です。で、さっきの その一章にあった人口調査と違って、この場合はそのレビ族を、この、軍隊として招集するんではなくて、その祭司たちに仕えさせる奉仕者として、ここでは数えられます。なので、15節、まあ16節と15節、主は市内の荒野でモーセに告げて仰せられた。レビ族をその父祖の家ごとに、その氏族ごとに登録せよ。あなたは1ヶ月以上のすべての男子を登録しなければならない。さっきは20歳以上でしたよ。あの、戦いの、に必要だからね。一切は戦えないですね。なので、そのここでは戦いとか関係なくて、そのレビ人として、レビ人の男の子として、その登録しなさいというふうに言ってるわけです。すべてを出して。で、ずっと飛びます。で、それで25節と26節は、このゲルションという、まあ、ごめんなさい、レビ族を3つに分けてるんですけど、1つはこのゲルションです。もう1つはケハテです。そしてメラリという、この3つの氏族に分けて、役割を与えています。このゲルション人の氏族には、まあ、23節を読むと、幕屋の後ろ、すなわち西側に宿営しなければならない。まあ、ここも決まってるわけですよね。どこに宿営するっていう。で、25節。会見の天幕でのゲルション族の任務は、幕屋、すなわち天幕とその覆い、会見の天幕の入り口の垂れ幕、庭の掛け幕、それに幕屋と祭壇の周りを取り巻く庭の入り口の垂れ幕、そのすべてに用いる紐についてである。だからこのゲルション族に属する人たちっていうのは、みんなその幕屋で張られている幕屋ですから、その幕がいっぱいあるわけです。それを全部そのまとめて、紐でその祝いて、それで移動するときには、この全部折りたたんで、そして持っていかないといけないんですよ。だから畳むのも、そして持っていくのも、そしてその天幕張りますよっていうときに、それを広げるのも、全部この人たちの役割です。相当大変ですよ。それがゲルション人。で、27節からは、その二つ目のケハテ人の氏族。だから、ケハテ人とかケハテ族になる人たち。ちなみに、モーセとアロンはこのケハテ族の一員ですね。31節。このケハテ族の任務は、契約の箱、机、食台、祭壇、及びこれに用いる聖なる用具と垂れ幕と、それに関するすべての奉仕である。だから、これは全部その聖所の中にあるものですね。で、祭司の家系もここにあるわけですけど、まあなんとなくですよ。その必ずしも、あの、彼らが、モーセとアロンの家系だからっていうわけではないと思います。でもいずれにしても、この、聖所の中にあるものに関して、それを用具を運ぶものに関して、この、ケハテ族に、奉仕を神は割り当てました。で、33節から以降というのはメラリ族です。で、36節にを読むと、メラリ族に任じられた務めは、幕屋の板、その横木、その柱と台座、そのすべての用具、及びそれに用いるすべてのもの、庭の周りの柱とその台座、その釘とその紐についてである。俺たちが多分一番重いね。横木とか木とかその台座とか、重い、もう金でできてるわけだから相当重いですよね。もちろんその幕屋の中の用具も全部金でできてるからめちゃくちゃ重くて。だから何人も何人もそのちょっと行くごとに変えて、で、それ休みながら行かないといけないはずですよ。いや、千人単位でいるわけですから。それでその変わるがあるこの仕事に当たるわけですね。で、幕屋の正面のその東側には、この モーセとアロン、またその子供たちが住んでいるっていう。だからそうやってその全部配置も決まってるわけですね。ちょっとケハテとメラリも飛ばしちゃいましたけど。で、それがその39節までずっと続きます。で、39節を読むと、モーセとアロンが主の命により、種族ごとに登録したすべての登録されたレビ人は、1ヶ月以上のすべての男子で2万2000人であったと。1ヶ月以上の男の子たちは2万2000人、そのレビ族にいましたってことです。そして40節から50節まで。主はモーセに仰せられた。イスラエル人のすべての1ヶ月以上の男子の遺言を登録し、その名を数えよ。あなたは私のために、私自身、主のために、イスラエル人のうちのすべての遺言の代わりにレビ人を取り、またイスラエル人の家畜のうちのすべての遺言の代わりにレビ人の家畜を取りなさい。モーセは主が彼に命じられた通り、イスラエル人のうちのすべての遺言を登録した。その登録による名を数えられたすべての1ヶ月以上の男子の遺言は22,273人だった。ちょっと、この39節では端折ってたんでしょうね。で、それで、まあ、この44節からっていうのは、見てみると、44節。主はモーセに告げて仰せられた。レビ人をイスラエル人のうちのすべての遺言の代わりに、またレビ人の家畜を彼の家畜の代わりに取れ。レビ人は私のものでなければならない。私は主である。レビ人の数より273人超過しているイスラエル人の遺言の贖いの代金として、一人当たり5シェケルを取りなさい。だからその、レビ人の方が少ないわけですよ。遺言を数えたらね。で、この少ないのは、273人分、その少ないんですよ。だから本来は、そのすべての長子は神のもので、神はそのすべての長子を、すべてのそのイスラエルの部族の全部族から、幕屋の奉仕をさせる代わりに、レビ人を全員、その幕屋の奉仕にさせますよって、そういうことです。だけど、この一番最初のその段階において、273人分足りなかったんです。なので、その、働くことができないわけだから、273人分。なので、それに関しては、贖い出されないといけないので、その、奉仕についてもそうでしたよね。レビ人じゃないけど、幕屋でその特別な奉仕をしたいんだって。だけど、それはレビ人じゃないかできないので、その、銀で支払うって。それと同じです。ロバは、ロバの遺言も贖われないといけないんだけど、でも、その、捧げることができないので、汚れてるもの、動物として数えられてるから。だから、その、銀であがなったり、あとは羊であがなったりするわけですよ。はい。で、だから、すごく細かいんですよ。で、かつ、その、素晴らしいことに、名前で登録されてるんですよ。だから、私たちの名前は、命の著に記されてるんですよ。名前がですよ。木下千尋という名前がありがたいことにあるんですよ。だから、あの辺の久米島の希望が丘キリスト教会の皆さんとか、そんなんじゃないんですよ。一人一人の名前が記されてるんですよ。神は私たち一人一人を個人的に知っておられるんですよ。その他大勢みたいな、そんなのないんですよ。日本人のなんとか、これが、この人代表ね、みたいな。あとその他、何千何百何十何人みたいな。そんなんじゃないんですよ。ありがたいですよ。神は登録してくださってるんですよ。私の名前を。で、4章の1節から20節っていうのは、この今度はケハテ族のもうちょっとその細かい人口調査です。この場合は30歳から50歳まで。1歳の子たちっていうのは、実際に働くことできません。なので、30歳から50歳まで。若ければいいってもんじゃないんですよ。確かにその体力勝負なんだろうけど、でも体力だけじゃいけないんですよ。幕屋に関するものっていうのはものすごく、その、気を使わないといけないんですよ。ちょっとでもおかしいことしたら、撃たれて死んじゃったりするわけですよ。その清いものだから、それを扱うものは、ちゃんとその、分かってる人じゃないと。社会的に経験がある人たちじゃないと。いいものと悪いものをその見分けることができて、自制することができる人じゃないと、この仕事に就けないんですよ。だから、30歳から50歳までの間の人たちが、この奉仕者として数えられます。で、1節から20節まではケハテ族。21節から28節まではゲルション族。29節から33節というのがメラリ族です。で、それに伴って、この、もうちょっとさっき読んだよりももっと細かい、その任務について、役割について、ここにも補足説明されています。が、今は、 読まずに飛ばします。で、4章の34節から49節。ここで、レビ部族のその人口登録があります。もう一回その確認をしているわけです。その、数えたその調査をして、で、その調査をした通りに、彼らの名前を登録していくんですよ。私たちはイエス・キリストを信じた後、神の約束と恵みによって、私たちのうちに神の霊である聖霊が住んでくださいます。そして私たちも神の宮となるんですよ。だから本来私たちのうちに聖霊が住んでおられて、そして私たちのどこにでも、私たちの毎日の生活の真ん中に、神である聖霊がおられるんですよ。でもそれを忘れちゃったりするんですよ。だから私の意識の中で、聖霊を置いてきたり、神を忘れたり、イエス・キリストが何をしてくださったのかをすっかり忘れちゃったりするときってあるんですよ。だけど私たちは、イエス・キリストを信じたものであるので、キリストを信じたら誰でも聖霊の宮となるんだって。で、それだけじゃなくて、第一コリントの6章では、私たちに対してイエス・キリストの命という代価が支払われて、私たちのこの肉体というのはもはや私たちのものじゃないって。これをあがなってくださったものの方だ、あがなってくださった方のものだって。つまり神のものとなったって。私たちは選ばれた種族で王である祭司だというふうにペテロは言ってます。私たちもその祭司としての清い神に対して使える役割があるんですよ。それぞれに。それぞれ役割は違います。だけど、それぞれにあった仕事があります。私たち、イエス・キリストを信じたからといって、そこで終わりじゃないんですよ。何度も言いますけど。神に対してその使える必要が、その使えるというその機会が私たちに与えられていて、その機会を使って神に実際に使えることができるように、また神を愛し人を愛するという、そのイエス・キリストの命令に従うことができるように、必要なものを賜物から何から全部与えてもらってるんですよ。そして聖霊が私たちのうちで働いて、その愛するという実を結ばせてくださるんですよ。そこに取り組んでる必要があるんですよ。私たちの戦いというのは当然、血肉によるものじゃないですよ。戦争に出ていくとかそういう話じゃないですよ。もう、その、血肉によるものではなく、私たちの戦いっていうのは、私たちの心を主戦場とする、悪魔との戦いじゃないですか。悪魔との戦いって言っても、なんかエクソシストみたいな、そんなんじゃないですよ。つまり、神にどれだけ私たちが、信頼するかっていう。神をどれだけ私たちの毎日の生活の中にお迎えするかという。そういう戦いですよ。悪魔はそれを阻んでくるんですよ。私たちそれぞれに与えられている役割を聖霊の助けによって忠実に取り組もうとすると、途端に戦いが起こるんですよ。神に従おうとすると、途端に戦いが起こるんですよ。でもその中でできない自分とか中途半端な自分とか嫌になってしまうようなその自分がその見えてくるんですよ。でもそれでも私のことを愛してくださって私のことをあがなってくださったイエス・キリストによって私は神のものとなり神の前に清くて傷のないものとして立つことが許されるんだっていうことを信じるのが私たちの戦いですよ。そしてその神がしてくださったことを受け取って、喜んで神に感謝して、そして応答する戦いですよ。神が愛してくださっていることや、神イエス・キリストにあって許されたという、この福音抜きに、私たちこの戦いを戦い抜くことはできません。神を私たちの毎日の生活の真ん中に置くこと抜きに、この戦いに勝利することは絶対できないです。どんな、力が強くても、知識があったとしても、経験があったとしても、誰でも 100% 負けます。 私たちが勝つかどうかっていうのは、神が私たちと、私たちが神と共にいるかどうか、神がおられるところに私がいるのか、私が行こうとしているところに、その、神をお連れしているのかどうか。まあ、正確には、神が向かわれようとしているところに私たちが行こうとしているかですよ。私が自分勝手にあっち行ったりこっち行ったりしてたら、神をお連れするというよりも、神がいないところに自分が行ってしまったら、私は勝てないですよ、その領域において。あらゆる状況の中で、神を覚えて、神に信頼する戦いですよ。この戦いっていうのは、この安息の地に至るまでの戦いというのは、私たちのバージョンで言うとですよ。ほとんどの場合、地味です。面白くも何ともないです。例えば、朝起きて一番最初に何をするか。その時の戦いですよ。例えば、仕事を終えて一日帰って、ああ、疲れたって言って、リラックスした時に何をするかの戦いですよ。例えば、精霊が内側にちょっと休憩したら、このことについて祈った方がいいんじゃないとかっていう時に、起こる戦いですよ。そろそろテレビ消して、聖書読んでみたらっていう時の戦いですよ。地味なんですよ。すごいなんかドラマティックな人が救われるみたいな。それもあると思いますよ。誰かが癒されるとかなんか不思議なことが起こるみたいな。そんななんかドラマティックな戦いみたいなんじゃないんですよ。めっちゃ普通の、もう平凡な誰にでもある地味な戦いなんですよ。だから気をつけてないと、これ戦いなのって感じで、当たり前のように負けてるんですよ。戦いは様々な分野や領域に及びます。自分の時間の使い方とか、労力の使い方とか、意識の向ける方向とか、付き合う人とか、お金の使い方とか、いろんなところになりますよ。だけどそのあらゆる分野において神は私たちを安息の地に導き入れたいんですよ。あらゆる分野において、ああ、よかった、私大丈夫って。神がおられるから大丈夫って。そういう、その大丈夫、ああ、よかったっていうこの安息の地に私たちを導き入れたいんですよ。永遠の世界に入れる前に、この地上にあって、神との間に与えられているイエス・キリストを信じる信仰によって与えられた、この神との親しい関係、この永遠の命を味わうということを神はしてほしいんですよ。そこに永遠の命に私たちの安息があるから。でもその永遠の命に至るには、神との親しい関係に至るには、この戦いが必要です。それを覚えている必要があります。私の毎日の生活の中に平安があるのは、戦うからです。神を意識すること。助けを求めること。そこに戦うからです。イエスキリストを信じたからじゃないです。イエスキリストを信じて戦うから、そこに平安が出て、その与えられるんですよ。神がすでに、イエスキリストが勝利されている、その勝利を味わっていくんですよ。それを受け取っていくんですよ、私たち。毎日の生活の中で。これから先、この地上で生きている限り、本当の本当で安息の地に入るまで、この戦いは続きます。そして私たちのこの地上で与えられるその安息に関しても、そこに至るまで私たちの心配というのは尽きないです。でも本当にこの心配しているこのど真ん中に神をその意識して、その神に助けを求めたら、そこには必ず安息が広がるはずです。でも安息を与えられるまでその戦いは続きます。なぜかというと神は私たちにその領域において安息を得てほしいからです。これから先もこの戦いを戦っていけますよね。うまくいかないのは当然です。戦ってるからです。それが当然です。当たり前です。クリスチャンとして。これからもその当たり前の戦いを、地味な戦いを、コツコツとした戦いを、聖霊の助けによって戦っていけますように。お互いの関係の中で、背中をこの守り合いながら、助け合いながら、祈り合いながら、戦っていけますように。 いただきます。天のお父さん。あなたが、恵みによって、私たち一人一人に、イエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、その信仰によって、私の罪を許し、罰を免除して、そして私を罪から贖い出してくださって、私が滅ぶことなく、永遠の命が与えられるというその救いを、私に与えてくださったこと、私たちに与えてくださったことを心から感謝します。でも、今日も学んでいるように、あなたのご計画は、私たちがイエス・キリストを信じるっていうところでは終わりません。この地上においても、あなたが与えてくださったこのあなたとの親しい関係、永遠の命を豊かに味わうという、そしてそこから平安を受け取るという、そのことをあなたは願っておられます。その平安を求め、その平安を受け取るには、戦う必要があります。戦いがあるんだということを覚えていられますように。戦わないと、この平安を得ることができないって、そのことも覚えていられますように。あなたが私たちに平安を与える、祝福を与えようとしておられるということを覚えていられるように。もし毎日の生活の中で、戦いがあることを覚え、そしてあなたを毎日の生活の真ん中に置くことを、据えることを覚えて、イエス・キリストにあってあがなわれた祭司として、あなたに仕えるものとして、この戦いを戦っていけますように、どうぞ導いてください。そして、それぞれに抱えている戦いに、いろんなその局地戦がありますけど、勝利、イエス・キリストの勝利を与えていただいて、そして、その一つ一つの領域に平安が与えられ、私たちの心の中に、広い部分に、安息の地が広がっていきますように。どうか、クリスチャンとしての私たち一人一人の歩みを、どうか導き、お助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。